理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間 B 第434回。そんな理科の時間 B お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はレアメタルの話をします。
レアな話を持ってきましたね。
はい、レアな話持ってきました。
はい、
9月にいただいたメールを一つ紹介しますが、
はい、
MT ライダーさんからいただいたメールを紹介します。
はい、
コロナのせいで土日しかしてない仕事が1ヶ月以上休みで収入がなくなりがっくりです。ところが救世主現る。以前より金鉱石、銀鉱祭、鉱祭の際は
あのカスというかですね、
鉱物を取り除いた後の、残りスラグとか呼ばれているものなんですけど、の仕事をしていた会社からタンタルの仕事をいただきました。
はい、
タンタルですよ。
日本語ですか、英語ですか、カタカナですか。
カタカナですね、タンタルはね。タン
タル何ですか。
初めての金属でググってみましたが、いまいち…レアメタルについての解説をお願いできればと思いメールをしましたといただきました。メールありがとうございます。
ありがとうございます。まず何ですか、それは金属の名前なんですか。
そうですね、タンタルっていうのは元素の名前で、こう周期表の中に TA っていうので載っています。
お
ー、で私はね、
タンタル、
うん、あの
知ってるよって。
電気回路とかをやっていると、
うん、
あのタンタルコンデンサーっていう名前のコンデンサー、電気を貯めるための素子があるんですけど、そう、
これを使ってるんですか。
そうそうそう、で、うん、私はそのタンタルコンデンサーっていう方を先に知ったので、あ、そんな物質あるんだぐらいだったけど、それがレアアース、レアメタルとかに、属するものかどうかなんて全然知らずに、ただ単にあの物質の名前で知っていた。そうそうそうそうそう、
なんかタルタルソースみたいな感じですけどね。タルタル、
そうなんですよ。タルタルの意味はまあちょっと置いといて、
はあ、置いとかれちゃうんだ。
タルタルは置いときますよ、そりゃ。
あ、そうですか、
はい。
タンタルは？
タンタルは、説明をしますけど、
はい、
なんで今日は、レアメタルとかの話をするんですが、
はい、
ちょっとだけ、オープニングで話したいことがあって、
うん、
毎月ね、いろんな方からメッセージをいただいて、
はい、
あのご紹介していいお名前、ラジオネームとかをぜひ書いてくださいっていうお話をしてるんですけど、
うんうん、そうなんです。あと読み方も、
読み方もね、うん、なんですけど、ちょっと不思議なメールがこの前やってきまして。
不思議なメール、
はい、
何ですか。
先ほど送ったメールにラジオネームを書き忘れました、
はい、
折り紙花火でお願いしますっていうメールが来たんですが、
折り紙花火さんからのメールですね。
なんですけど、
はい、
その先ほど送ったメールが実は届いてなくて、
あれ、
はい、何かの不具合だと思うんですけれども、
はい、
先ほどのメールが届いていないので、ぜひあの
先ほどのメールを、
あ、そうそうそう、
それ多分あの白ヤギさんが食べちゃったんじゃない、読まないで。
そういう感じかもしれないですけど、
うん、
あの郵便配達員が食べてしまったのかもしれないですけど、申し訳ないんですが、はい、お手数ですがメールの方を
もう一度ください。
よろしくお願いします。お願いします。あとですね、た
ま
にそういうこともあるんで、あの毎月皆さんの、ね、お名前をお呼びしているのは、うん、出したのにいい質問だったのに読まれなかったんじゃないかみたいなのとか、伝わってるかどうか不安っていう方々のために、うん、あのお名前を順番に読んでるっていう面もありまして、
時々なんだろう、迷惑メールに入っちゃってたとかなんかありましたよね、過去にも。あとは不具合で届いてなかったとか
とかがあるので、あの、うん、ね、
あ、ちなみにその、折り紙さんからのメールはいつの、10月？
折り紙さんからのメールは10月8日、10月8日に受け取ったメールです。
10月8日といえば、
香里さんの誕生日。
ピンポン。
あ、香里さんのお誕生日への、おめでとうメールもありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、何通かいただきました。
そうなのよ、なんかさ、あのすっかり忘れてさ、収録の時に、
はい、
なんかスルーしちゃって、はぁーと後から大公開しました。は
い、あの番組の中でも言ってますんで、はい、ちゃんとカットしないで流しましたんで。
やった。
はい、で、うん、メールの件がこれで、
はい、
もう一つオフ会やるかもしれませんっていうお話をしたんですけれども、
ほほほほ、
今のところまだ、実施の可能性はあるんですが、状況を見つつなので、ちょっとね、詳しい話までのところは、決まっていません。やるとしたら11月の、 下旬頃だと思います、
はい、日程もまだ未定のまま、
はい、未定候補日はあるんですが、それお話ししてしまうとずらしにくくなるんですが、今のところ2021の週末かなと思ってるんですが、最終決定ではありません。11月ね、
はい
はい、状況はね、あの感染者数とかそういうのも改善はしているんですけれども、かといって
ただ1ヶ月後なん で、はい、しかもまたなんだろう、増えると言われているし、あとインフルエンザもそろそろ流行る時期だしって言って、いろんな意味でよく分かんないんですよね。
これまでのねやり方だと、やっぱり私が大きい声でご案内をするってことが多かったので、
うん、
やはりなんていうんですか、あの不特定多数で大きい声を出すようなことは避けた方がいいだろうっていうので、その辺も含めてね、検討していて、静かだけど案内ができる方法がないかなんて思っています。科学館を
テレパシー、
皆さんあれですかね、スマホとイヤホンとか持ってるんですかね。
まあまあ、持ってるんじゃないですか、やっぱり、
うん、だとすると例えば、
あ、というかだってポッドキャスト、あ、そうかってパソコンでも聞けるか、
ね、ツイートキャスティングの音声版をそこでやるとかってすると、うん、数秒遅れだけど皆さんが聞けるけど、うん、
でもしかも参加してない人も聞けるってことで、
参加してない人も聞けるし、録音を取っておけば後でも聞けるんですけど、
お
なんですが、ね、これまでだとお子さんとかも一緒に家族で来てくださる方もいらっしゃって、
うん、
なのでなんとなく子供だけ集めて子供向けに説明するのを、みんなが取り巻いてツイキャスで聞くみたいなのが、
うん、何の集まりでしょうね
なみたいなのも考えたりもしていますが、開催自体あのまだわからないので、期待半分、あの何当てにしない半分で、
そうですか、
はい、受け止めていただければと思います。
そうですね、はい、まだ本当に読めないですね。
読めないです、うん、ということで、はい、メインの話題の方に移りたいと思うんですけれども、
はい、あ、まだオープニング、
もちろんでレアメタルって聞いて、
はい、
どんなものを思い浮かべます？
レアなメタルですよ。
そう、レアなメタルなんですよ。
めったにないメタル、金属ですよ。
そうでね、
オリハリコンとか、
それ元素にある？
でね、一応伝説の武器のになるんじゃなかった？
そうそうそうそう、剣の材料ね。
そう、あれってすべてのっていうか、いろいろな RPG の共通の名前なのかな。
うん、まあそれはでも元素の名前としては。
ちょっと待ってね、じゃあ言うよ。レアメタルっていうのはそもそもまず元素なんですか？
そうです。
その化合物な、酸化なんとかそういうっていうものはレアメタルには入らないわけね、めったになくても。
うん、あの基本的には元素の名前で、これとこれとこれがレアメタルっていうような言い方なんだけど。
けど一筋なんではいかない？
そうなんです。
なぜ？だってレアなんですよね。
まず英語ではレアメタルは通じませんっていうふうに、あの国立研究開発法人新エネルギー産業技術総合開発機構の人が書いた本に書いてあって、
うん、レアメタルっていうのは日本人が言ってるだけってことですか？
なので、以前はマイナーメタルとかクリティカルメタルズとか呼ばれたりして、
それは英語、
うん、とかがあるんですけど、それだ
ったら外国でも通じるってこと？
うん、なんですが、あと希少な金属なので金とかね、白金みたいなものがあるんですけど、一般的には、金と銀はレアメタルに入らないというふうに言われていて、で白金は入るんですよ、というようなのがあって、あとレアアースっていうのもありまして、
ん、地球は珍しいんですか？珍しいですけど、
レアアースっていうのはもともとね、キドルイっていう名前がついた物質があって、
キドルイって元素 の周期表である、どっかの縦一列のところですよね。
そうそうそう
そう、どっかの、
あ、そうですそうです、お、よく知ってるじゃないです か
任せてよ、周期表のさ水平リーベ水平さんと仲良かったんです、リーベさんと。
第三族って呼ばれてるところで、スカンジウム、イットリウムとランタノイド全般っていうのが、ランタノイド全般、あの周期表と仲がいいっていうの疑われますよ
ちょっとね、リーベさんがね、ちょっと最近仲たがいをしちゃってね、リーベさん。
そう、なので、
はい、
そこは結構ね、決まっていて、はい、木戸類でレアアースと呼ばれていて。
木戸類イコールレアアースなんですか？
そう、木戸をレアアースなんですよ。逆に言うと、レアアースを木戸と訳したんですけど、
あ、
で、その流れで貴重な金属系のものをレアメタルと。ただ全部が金属でもないんですけど、一般的には、レアメタルに属する元素は47種類で、それはレアアースを含むので、
レアメタルの方が大きな分類ってことね。
そうです、そうです、
はい、
で残りがの30が、レアアース以外のレアメタルというのが、うん、一般的なあの分類になっています。
はい、
はい、ということで、物質です。
はい、元素ってことね、はい、その化合物ではなく、
はい、でここで端からこうレアメタルを上げていってもいいんですが、皆さんそれはあのなんかウィキペディアとか他の書籍とかそういうので調べてください。
はい、
はい、この音声プログラムでね、あの、うん、物質名をいちいち上げていくのは何なので
眠くなるし、
そう、そう思います。ということで、
はい、
レアメタルってなんでレアメタルなのという話や、
はい、
あとはどんな風に使われてるかみたいな話を本編でやっていけばいいかなと思っております。
じゃあよろしくお願いします。
こんにちは、サイエントークです。
サイエントークは科学マニアの研究者レンと国際交流に興味があるエマが自由に語るラジオ番組です。
mRNA や人工言語、外国人の国籍は見た目からわかるのかなど、きっとあなたの知的好奇心を刺激する話や、時にはゆるいおしゃべりもしています。
各ポッドキャスト配信サイトや YouTube にて配信しています。 Twitter や Instagram もありますので、ぜひチェックしてみてください。サイエントークでした。
というわけでレアメタルの話です。
うん、
あのレアメタルってどんな特徴があるのっていうのをあの調べたんですけど、
うん、
結構ね、いい加減っていう言い方は変なんだけど、
うん、
まあレアなんですけど、レアとか、
そもそもレアメタルっての定義って何なんですか？は
い、これがね、
うん、
あまりこう手に入りにくい物質なんですけど、
うんうん、それ手に入りにくいっていうのは、例えば今もう周期表の後半っていうのはそもそも、自然界にはないじゃないですか。
少ない少ない
で、ってことはイコールレアじゃないですか。
そうですね、
全部レアメタル
でね。一番大きいレアメタルの、やつは原子番号83番ビスマスかな。
一番大きいのが、
そうそう、83番ビスマスが一番大きくて、いくつか条件があって、まずはあの産業というか、科学や産業にとって重要であると、何かしら役に立つっていう条件があるんで、いろんな物質がこう落ちていくわけね。
ほうほうほう、単に実験室でポンって一瞬出たよっていうのは何にも使えないからレアメタルではないと。
とか希少だけど使い道が見つかってないものはレアメタルじゃないんですよ、今のところ、うん、
なるほど。
でそんな中でも皆さんが多分思うのは、うん、要は存在自体が少ない、
うん、
まあ、地下まで含めるとあれですけど、人間が 手が届くところ、要は採掘ができるところに、
うん、
そもそも少ないっていう、希少で本当に少ないっていうのもあるんですけど、その他にも、本当はある程度あるんだけど、
うん、
取り出すのが大変とか、
取り出す
っていうのがありまして、化合物になっていて、
ほうほうほう、
取り出すのが大変で、もう一つ、レアアース、レアメタルの話をするときとても重要なのが、その単離、つまり、ホニャララっていう物質を取り出すときに、
うん、
大変っていうのは、その電気が必要とかね、うん、っていうエネルギーが必要なタイプと、
うん、
あとはいろんな化学物質を順番に使っていかないと分離ができないとかっていうので、化学的な汚染が起きやすいっていうタイプもあって、なので、物はある程度あるけど使い物になるように加工するためにエネルギーや、余分なというか有害な化学物質やそういうのを使った処理が必要っていうことがあって、レアメタルになってるもの
それでもやっぱり重要、レアメタルに属してるってことは産業的に重要、重要、
はい、
そこまでして欲しいわけね。
そうです、そうです。で、実は、欲しくないんだけど、そんな高くもないから流通してないけど、一部の人だけ欲しいっていうタイプのレアメタルもあったりするんですよ。要は市場的に小さくてでも、欲しい人がほんの少しだけいてっていうタイプの、なんていうの？
それもでもレアメタル。
そう、絶対量が必要ではない、ないんで、ビジネスにうまく乗ってないんで、最終的に高くなっちゃうようなものもレアメタル。で、あと、他のものにくっついて出てきて、その他の材質の、鉱山の採掘量に左右されるんで、レアメタルだけ取り出すのが大変っていうやつとか。
ほうほうほうほうほうほう。
で最後のものがちょっと変わっていて、産出する場所が特定の地域に集中しているので、供給リスクが高い。つまり、例えばアフリカのどっかの国の どこどこ鉱山でしかこう掘られない、産出しないとなると、そこの国の情勢が悪くなると、手に入りにくくなるとか、あとは一社が寡占しやすいとかってことがあるわけですよ。ね、貴金属とか宝石の中にもそういうのがあったりしますけど、
ダイヤモンドのデビアス社とかね。
なので、そういうのも貴金属に入って事実上手に入りにくいっていうので、貴金属じゃないや、そういうのもレアメタルに入ります。
じゃあ、特定の性質を持ったものではなくって、いろいろな条件、その条件っていうのはもう何でもいいけど、やっぱりレアっていうことね。いろんな条件を持ってレア、
そう手に入りにくいっていうことで、例えば白金みたいなものは、レアメタルだけど、精錬っていう、単利とか精錬っていう、プラチナを白金プラチナを、鉱山の中から取り出すのは楽ちんなんです。なんでかっていうと他のものとくっついてなくて、金もね、砂金みたいに金として見つかるじゃないですか。なんだけど、
サプラチナ的な見つかるってこと？
なんですけど、プラチナ自体は含有量が少なくてなかなか取れなくて、どのくらいですか、年間200トンぐらいしか取れないのかな。でちょっと調べたんですけど、200トンだったと思うんですけど、
プラチナって、はい、私はなんていうのかな、おしゃれな女性ですので、やっぱり宝飾品、はい、の土台っていうのかな、ベースとしてよく名前を聞くんだけど、それ以外に工業的、産業的にも使われるものなんですか、ちなみに。
そうです、プラチナは、一番有名なのは触媒っていうやつで、皆さんの自動車のエンジンがついてる自動車ね、の、マフラーというか、マフラーのちょっと先かなにある、排気ガス触媒っていうのによく使われたり、あとは、水素燃料電池の電極とか、白金回路っていうのの触媒とかっていうのがあって、結構触媒系の使われ方と、宝飾品っていうのが使われる先としてあります。
なるほど。
そうで、比重がね 21.45 なんですよ。要は水よりも20倍重いのね。
はい。
で年間、200トン弱、170とか180トンぐらい取れるらしいんですけど、南アフリカとロシアが多いのかな。でそうすると、例えば210トン取れるとしよう、本当は180トンだけど、
まあいいでしょう。
そうすると、お水が1メーター1メーター1メーターの塊で1トンなのね。
はい。
ってことは白金プラチナを1メーター1メーター1メーターの、立方体にすると、水よりも20倍重いから、一塊20トンなんですよ。
ほう、なるほど。
で年間それが10個取れるわけ、で多分10個も取れないで9個ぐらいしか取れないんだね、だから1メートル1メートル9メートルっていう大きい棒があるわけでしょ。
はい。
ってことは、プラチナが、たくさん取れるようになったのはここ何十年っていうのもあるんで、プラチナの取れた量を全部これまでの総量を集めても、 多分25メートルプール1杯になるかならないかぐらいしかプラチナっていうのはないんじゃないかと。
ほう。
っていうその希少さがなんとなくわかります？で、ものによってはすごいたくさん取れるけど、
うん、
さっき言った精錬が大変で割高になってしまったり、
うん、
その精錬が大変なのの割高なの、エネルギーがこう使うのは割高なのもわかると思うんですけど、
うん、
化学的に処理をしてその廃液とかがとても人体に有毒だから公害になりやすいみたいなやつは、そこをしっかり処理するためのコストが乗ってくるんだよね。
はあ、実際の作るためだけじゃなくて産業的にやるにはそこの処理、その他の片付けまでしっかりしなきゃいけないってことね。
そうそうそう。
ほう。
で、そこで問題になるのが、その片付けをいい加減にして、
うん、
鉱山で働いてる人は別にあのなんていうの、健康被害出てもいいやって言って割安にするとか、その辺に捨てちゃえっていうようなことで割安にする問題とかも起きてくることがあるんですよ。
はあ、うん、
っていうの
が現実問題としてね、人道的にそれがいいか悪いかは
人道的にはダメですよ、まあ、
ないけど、
うん、なんですけど、そんな問題もはらんでいるっていうのがレアメタルの、もので、ただ単にこう地球上に物が少ないっていうだけじゃなくて取り出すのが大変だったり、うん、河川化されていて実際にはそんなに高いコストじゃないけど高く売られてるものとかっていうのがあったりしますというのが、ちょっとレアメタルの私がちょっと調べてみて新しい見方になったところですね。
レアだね。
で、じゃあレアメタルっていうのはどんなものに使われるかっていう話を少しするんですけど、
うん、
一個一個の話をしていくと長くなっちゃうんで、
47個あるからね。
47個、レアアースの17個除いても30個あるんで、
うん、
一般的にこんな感じに使われるっていう話を少しすると、
はい、
レアメタルが出始めた頃っていうと変ですね、なんで取り上げられるようになったかっていう発端は、
うん、
鉄に少し混ぜると性質がとても変わりますよっていう、鉄プラス、なんていうか鉄に、こう振りかける合金の材料として、
うん、
使われるようになったのが、まあ、レアメタルの創世期だし今もたくさん使われているってやつで、
うん、
鉄プラス一番わかりやすいのはステンレスですよね。
ん？
ステンレス、ステンレス、ステンレスは、ニッケルとクロムっていうのが入っている鉄、鉄にニッケルとクロムを入れるんですけど、
ほう、
ニッケルはレアメタルですし、
ほう、
クロムもレアメタル、クロムは24番ね、でニッケルが28番ということで、鉄にある程度数パーセントとか混ぜるとその錆びなくなるとか、うん、で他にもですね、鉄鋼にこう追加することで硬くなる超硬合金とか言われてるんですけど、うん、
超合金知ってる知ってる、
そうそうそう、硬い合金になる、ロボットにはそんなに使われないんですけど、
超合金なんかいっぱいロボットだったんじゃないですか、
昔あったよね。
ね
え、でね、レアメタルは、
はい、
融点が高いもの、
うん、
前もお話したかもしれないですけど、鉄、純鉄が溶けるのが1500度ぐらいなんですけど、
はい、
それに比べて、例えばね、ハフニウムってやつは2230度、ニオブが2468度、タンタルは2996度みたいなで、一番高いのはタングステン3410度みたいな、とても溶けるの温度が高いものを混ぜることで、
うん、
硬い合金にもなるし、あとは、鉄を使わずにこういった融点が高いものだけを使って、ジェットエンジンみたいな高温に耐えるタイプだから、
うん、
超耐熱合金になるんですけど、
うん、
で超耐熱合金っていうのはやっぱり1500度とかを超えるものに使うんですけど、一番、まあ、分かりやすいのがジェットエンジンとかロケットエンジンの部品ね、
うんうんうん、
っていうものを、作るために使ったりします。あとね、超低温用合金っていうのもあって、
あ、逆に今度はね、
そう、絶対0度に近くなると今度は脆くなる金属が多くなってしまうので、
お
う、それを防ぐために、いくつかの、レアメタルっていうのを鉄に混ぜたりとか、あとはそのまま使ったりとかっていうのが、使われる、ようになっています。
ほう、まあ、当然そういったのって その物質を作ってみて、その性質を調べてみたらこういう性質だったってことですよね。だからある意味鉄にいろんなものを混ぜてどうなるか調べてるってことね。
うん、だしまずは単品でね、あのレアメタル単品で融点とか、あとは硬さ、
うん、
あとはこう割れにくさみたいなものを調べて、高いけど
そうか、レアメタルだから、
はい、
そもそもそれだ単体ではどんなに性質が良くても、
いやいや単体でも使えるものがあるんだけど、単体よりも鉄と混ぜた方が安いから、
うんうんうん、
とかっていうので、なるほど、必要なものに対して
製品化する、商業化するには、
そうそうそう、そうなんですよ。何、私が持っているものは全部プラチナがいいのよって言っても、全部プラチナで作るわけにはいかないんですよってなるじゃないですか。
ほう
っていうように、必要な強度、必要な耐熱性、うん、または耐寒性、寒い方とか、うん、そういうものを考えつつ、
うん、
安い金属と混ぜたり、あとは、粉にして焼結って言って、粉にした混ぜたのを焼き固めるっていうやり方だったり、いろんなこう作り方も検討しながら、うん、こう作っていくんですけど、超、高温耐熱の方については、鉄をほとんど使わなくて、
うん、
あのニッケルコバルト系を主成分とするような、ものが使われたりっていうのがありまして、なので、なんていうの、鉄なしの材料で作られるというものが、あります。
結構、
はい、
なんだろう、ロケットのエンジン、まあ、というかロケットってすごい開発費用かかるじゃないですか。
はいはい。
で結局、まあ、それだけじゃないけど、少なくとも例えばロケットエンジンにそういうレアメタルとかを使えば、すごくやっぱりコストはかかるわけね。
そうですそうです。で加工のしやすさも、加工性が悪かったりもするし、
うん、
なので条件が緩ければ緩いほどってわけじゃない、条件が緩ければ、
うん、
あの安い金属でいいけど、高温と低温が、混在するとか、とても高温になるとか、うん、あとは硬さがある程度以上じゃなきゃいけないっていう条件になると、だんだんこうレアメタルが出てきたり、レアメタルを使った合金が出てきたりするっていうのが、レアメタルが使われるところなんですね。
当然今後もレアメタルは増える可能性があるってことですか。レアメタルと呼ばれてるものが
増えないんじゃないですかね。
さすがにそれは増えない。
で今一番、大きいって言っていた、2オーブかな、
うん、
よりも上のやつは、
うん、
あの
ビスマス、
あビスマスか、
うん、
ビスマス一番大きいって言っていた、ビスマスよりも大きい、原子番号のもの、
うん、
については、放射性なものが増え始めるところなので、
あなるほど、
はい、別の用途では使われるかもしれませんけど、
うん、
あとは多分、このレアメタルがみんなが言わん、みんなが言っている、名付ける前に、
うん、
アルミとかは、見つかった直後はレアメタルだったんじゃないかと思うんですよ。
ほう、あだからじゃあ逆に減る可能性はあるわけ。
安く作れるって、なんていうの、生成が楽ちんになったりすると、レアメタルって言わなくていいんじゃねえのってなるかもしれない。
レアじゃねえよ、メタルだよってなるわけね。
普通の安い金属になるかもしれません。
お
アルミってね、
まあ、
当初はすごくこう夢の金属と呼ばれていて、高いけど、うん、あのそのままでも錆びないし軽いし、うん、そこそこ強いしみたいなのがあったんですけど、
うん、
防気サイトってやつから酸化アルミニウムが取れて、酸化アルミニウムを電気を使えば、うん、アルミニウムにできるってことが分かったりして、
うん、
電力はかかるんだけど作るのが楽ちんになった、うん、要は産出するところがある程度あって、うん、それがある程度安く手に入って生成にお金がかからなくてっていう、そのレアメタルの条件がだんだん抜けていって、
うん、
普通のメタルになった、
うん、
なったって。日本だと1円玉だからね。
いやでも1円玉作るのに3円ぐらいかかるっていうじゃないですか。
3円はかかんないと思いますけど、1円じゃできないっていう、うん、でも溶かすと、溶かして何使うと法律違反なので気をつけてください
。あそうだね、そうね、なんかコイン細工しちゃいけないんだよね。
で他にもこうレアメタルっていうのは、なんていうの、原子番号が特定のものが、レアメタルってやつなんですけど、ね、超電導磁石とかにも使われたり、
リニアモーターか、
そうそう、で超電導するっていうのは電気抵抗がゼロになるんですけど、 これまでも
なんかすごい温度低くするって書いてあった気がする。
そうですね、超伝導は、うん、その絶対温度、
うん、カルビンじゃなくてケルビンじゃなくてなんかそんなやつね、 K ね、
ケルビン、
カルビ
ーで、ある種の金属を冷やしていくと、うん、途中で電気抵抗がゼロになるってことが起きます、
うん、
で絶対温度数ケルビン270度とか260何度みたいなところで、抵抗値がなくなる超伝導っていう物質はいくつかあるんですけど、
うんうん、
それってとても大変で、なんでかというと低温に保つのが大変なんで、
うん、
液体ヘリウムが必要なんですが、うん、ね、手に入りやすいものは液体窒素っていうのは手に入りやすいんですよ、
うん、
材料がたくさんあるから空気中に、
うんうんうん、
これはマイナス196度なんですよ。だからケルビンでいくと、あ、そうそうそう、 77K なのね、77ケルビンなんですけど、
はいはい、
これよりも、ここ77ケルビンになった時に、超伝導になったらとても便利なわけね、
うんうんうん、
低温に保ちやすいから、
液体窒素さえできればその温度にできるから、
そう、液体窒素は安く作れるというか、液体ヘリウムとか他の低温にするものに比べるとずいぶん安いんで、
うん、
伝次郎先生も実験で使うぐらい、タンクで買ってもらえるぐらい、
伝次郎先生が、
そうで、なのでこの
超伝導になる、なんかイボを直した気がするな、液体窒素でイボを直した気がするな、
ああ、そういうのも使われます。で、臨界温度っていう超伝導になる温度が、液体窒素で、超伝導になるものを高温超伝導体っていうふうに名前をつけてます。
高温って温度ってこと？
そう、だからそもそも
比較的高い温度、
そうです、ね、そうです、数ケルビンとかマイナス、260度台だったのが、うん、マイナス196度でも超伝導になるっていう、うん、高い温度でも大丈夫っていうのを作るのに、
うん、
こうレアメタルっていうものを、入れたりすると、うん、ニオーブとか、なんだっけな、いくつかのものがよく使われているんですけど、
うん、
イットリウムバリウム銅酸素とか、いくつかのレアメタルを使った、うん、銅酸化物プラスレアメタルものっていうのが、
うん、
いくつか使
われて、なかなかいいぞってことなんですね。
そうそう、
じゃあリニアモーターカーはそういうのを使ってるんですか？
はい、ですね、リニアモーターカーは、そういうのを使っています。
おお、なるほど、
はい、超伝導磁石っていうのは一度、あ、で、磁石の話をすると、超伝導磁石っていうのは、一度電流を流し始めると抵抗値がないので、電流がずっと、
ぐわんぐわん回り続けるわけですね。
回って永久磁石のように、使えるっていうのが超伝導磁石で、大きくて強い磁石を作るってことができます、
うん、
で、もう一つは、うまくコントロールすると磁力を少し上げたり下げたりっていうのができるんですけど、また別に話す強力磁石っていうのにも、うん、レアメタルが使われているとか、レアアースとかが使われていたりして、
うん、
最近ね、100円ショップでも売っている強力磁石あるじゃないですか。
はいはいはいはい、なんかあれを2個飲んだら飲み込んだら危ないから必ず病院受診するようにっていうニュース見ましたよ。
そうそう
そう、なんだっけ、 なんとか磁石、あ、アルミナイトじゃない、なんとか磁石って書いてあったっけ。
強力な磁石でよくあるのは、ネオジムとか
ちょっと違った、
サマリウムコバルト磁石っていうのはそうでもないかもしれないけど、ネオジムっていうのはよくありますよね、
はい、
でネオジムは輝銅類、要はレアアース系の物質が入っていて、
最初に、まあ、レアアースはレアメタルの中の
そう
からレアメタルであると、
そうっていうのがあって、そういうのもある物質を少し加えると性質ががらりと変わるっていうタイプのものとして、レアメタルっていうのは使われていて、はい、で他にもですね、レアメタルの使い道はちゃんと見よう、半導体材料として使われたりもします、
うん、
で有名なのは半導体っていうのはシリコンっていうケイ素を使って、
はい、
それに不純物を少しだけ混ぜて性質を変えた半導体っていうのを組み合わせて使うっていうタイプが多いんですけど、でその、なんていうの、ケイ素に混ぜるちょっとしたものにもレアメタルが使われることがあるんですけれども、
うん、
レアメタルと他の金属とかを組み合わせて、 シリコンの代わりの半導体を作るってことができたりします。
へ
え、
シリコンの地位が脅かされてるってことですか。
それでも高いので、
うん、
例えば、半導体素子をとても高い温度で使うとか、
うん、
あとはとても特殊な用途で使うときにガリウムとヒ素を組み合わせた、半導体とか、
うん、
そういうのとかもあったりして、
うん、
特殊用途半導体に使われたりします。
うーん、
でそれの一つが、太陽電池みたいなものは、
はい、
基本的にはこうシリコン系の半導体が多いんですけど、
うん、
この、シリコン系の半導体じゃないや太陽電池か、
うん、
太陽電池に、いくつかのこうレアメタルを加えると、
うん、
効率が良くなったりその内部の抵抗が減ったりっていうので、例えば砲素とかガリウムとかインジウムなどをある程度加えて性能を上げるというのがあったりします。
うん、じゃあ宇宙に飛んでってる、探査船って、結構太陽光発電持ってるじゃないですか、
はい、
そういうところには使ってるんですかね。
太陽光、宇宙用の太陽電池は何系
結構でも、まあ、過酷な環境ですよね。
そうですね、
放射線は当たるわ、寒い、あれは寒いのか、太陽からどんどん遠ざかればどんどん寒くなってはいくわ、
うん、
であとは太陽から離れればやっぱり発電もしづらくなるからより効率よく発電したいわ、
うん、宇宙用は、
うん、
ガリウムヒ素系の太陽電池も使われるし、
うん、
シリコン系の単結晶、太陽電池、
うん、
とかも使われるようで、ガリウムヒ素系の方が、効率がいいのかな。
うん、
はい、そんなのが使われるようです。
そもそもこういうレアメタルを使った物質ってまだまだ、開発途中というか、もっともっといろんなものが開発される可能性があるわけですよね、今後いろんな性質のものが。
そう、一時期はその、うん、高温超伝導っていうさっき言ったで新しい組み合わせがたくさんこう発見された時期があったりとかで、
うん、
超伝導は一段落してるんじゃないかな、
うんうんうん、
あとはその電池系のものって、
うん、
さっきは太陽電池の話をしましたけれども、うん、充電池、
うんうん、
皆さんが使っているこうリチウムイオン電池とかのリチウムもね、はいはい、何はともあれレアメタルの一つなんで、
なんと、
はい、あとは古くからね電池ってマンガン電池とかっていう言い方をしますけれども、
うんうん、
こういったものも、マンガンも一応レアメタルなので、
あら、
ですね、さっきプラチナ白金は年間200トンっていうふうにお話ししましたけれども、
はいはい、
マンガンは、1億8000万トンとか取れてるんで、とはいえ、うん、工業的に、重要で、産出国が、限られていて、
うん、
マンガンもちょっとだけあれかな、生成が難しいのかな、
うん、
で電池に使われるのも多いんですけど、マンガンを、鉄とかに混ぜたり、
うん、
あとは他にも、まあ、電池とかの、まあ電極材も使われたりするんですけど、そんなようなので使われたりするし、
うん、
他にもですね、電池の中では、充電池だけではなくて、
うん、
燃料電池、水素とかね、あとは、うん、燃料系の、ものからいきなり電池を作る、電気を作るっていうタイプで、触媒として、レアメタル、まあ、白金が多いんですけど、そういうのを使われたりして、
うん、
っていうのがあります。あとね、電池のグループでいくと原子力電池って言って、
何じゃそりゃ、
要は放射性元素が、
うん、
こう崩壊するときに熱を出しますよね、う
ん、はい、
その熱で発電するっていう原子力電池っていうのがあって、遠くまで飛ぶ人工衛星じゃないや探査機とかに積まれているんですよ、うん
う
ん、
へえ、
木星とか行くと太陽電池のを つけていても太陽の光が弱まっちゃうんで、
うんうんうんうん、ああなるほど、
そうで、そういうものは熱の差があると電気を発するっていうものがあって、
うん、
こういうところにはビスマステルル系とかっていう
テルル、
うん、っていうのとかがあって、そういうのも、原子力電池の中に使われるレアメタル、あとはね、ガラスとかセラミックとかに混ぜるっていうタイプの、ものもあって、ガラスって、 なんていうの、屈折率を変えると、うん、屈折率を変えて、レンズを作ると便利なことがあって、そんなのに使われたりもするし、あとは、あの光ファイバーみたいなものが、エルビウムっていうのは、光を増幅するというか、光の強さを途中で増幅できるようで、そういうもので、遠くまで光を送ることができたり、あとは、ガラス系のものって重くなると屈折率が、強くなるのかなとかっていうのを使って、光ファイバーの内側と外側で屈折率を変えるために、
うん、
酸化ゲルマニウムを混ぜるとかっていうのがあったりとかいうのもやります、
うん
うん、あとはセラミックス、まあまあ、うん、焼き物ね、
うん、
そういうのも各種の熱に強い、
うん、
レアメタルを混ぜたセラミックスで耐熱にするとか、あとは強度を上げるとかっていうのもやったりします。であとレアメタルを使うといえば触媒で、途中でも話しましたけれども、プラチナを排気ガスの浄化に使うっていう触媒ね、
うん、
アルミナ、白金、パラジウム、ロジウムなどが使われて、三原触媒っていうので検索していただくとたくさん見つかると思うんですけど、
ほう、
そうなんですよ。
触媒なんかすごく白金プラチナが触媒に使われるんですけど、
はい、
触媒って本来、それ自身は性質を変えずにその化学反応を促進するとかなんか影響を及ぼすものですよね、
はい、
なんかプラチナはすごくインフルエンサー的な感じってこと？
だからプラチナの、金属の表面に、
うん、
窒素酸化物とかが来ると、うん、窒素と酸素に分解しやすくなるとか。
なんでだろう、なんで
そこの表面で、ある化学反応が起きやすいっていうことが起きるんで。
なんで、
反応が起きやすくなるっていう、白金の上で反応が起きやすくなるっていう傾向があるんだそうです。
そうそうそう、まあ、それが触媒なんだけど、なんででしょう。だってしかも触媒自体は性質変わんないわけでしょ、そこにあるだけでしょ。
性質が変わらないというか消費されるわけではない
でしょ、そこにあるだけなのに周りがどんどん影響されちゃうわけですよね。
影響されるというか化学反応、特定の化学反応が進みやすくなる。
ねえ、
あとは
すごい不思議だなと思う。
酸化チタンっていう物質は真っ白なんですけど、
うん、
これは酸化チタンの上に、何かが乗っかったところに光を当てると、その酸化チタンのものの上のものをいろいろ壊すっていうのがあって、空気の浄化とかね、
うん、
そういうのがこう光触媒というので使われていて、外壁に使うと、ゴミがたまりにくいとか、
へ、
光はエネルギー化して、有機物を分解するように使われるとかっていうのがあったりします。
不思議。
あとはですね、レアメタルは、薬系って言ったらいいんですけど、体内に取り込むといくつか効果があるものがあったりして、
うん、あら、ダイエット効果があるものがどれ？
例えばね、バナジウムっていうのは、インシュリンと似た効果があるので糖尿病改善に使われるとか、あとは、クロムも、クロムってみんな毒だと思って、六価クロムっていうのがとても毒だって言って一時期騒がれたこともあるんですけれども、酸化クロム、クロム酸プラスっていう、イオン化したものは、インシュリンの働きを助けるとかね、とかっていうのいくつかね、体の動きにとても大事なレアメタルもあったり、ものによってはね、実は、ほんの少しだけど必要で、欠乏すると、いくつかこう生理的な働きが弱まってしまうものがあったりします。
レアメタルだけど人の体が持ってるっていうか欲しいわけね、
うん、ニッケルとかはニッケル欠乏とかっていうのとかもあったりして、あとマンガンとかもほんの少しだけ必要な、レアメタルっていうのがあるようです。あとはね、他にも医療品、医療に使われるものの材料として使われるものがあって、チタンとかは人工の骨とか関節、インプラントとか、タンタル、さっきも出てきたタンタルは、人体に馴染む性質があるんで、人工骨や骨と骨を接合するボルトとかにも使われることがある。
ほう。
あと皆さんよく知っているバリウム。
もう、
X 線を遮るので、レントゲン撮影に使われる。
うん、あれもレアってこと？
そうですね、バリウムもレアメタル。
へ
あとは、ガドリニウムっていうのもあるらしくて。
あ、なんかレントゲン、放射線的になんか聞いたことある？
血管造影と、MRI で、MRI 画像が鮮明になるとかっていうのもあるらしくて。そうということで、いろんなところにいろんな風に使われてるんですよ、
うんうん、
などがありまして、使われ方も各種各用、ただほんの少し混ぜると、性質が大きく変わるっていうタイプの使われ方と、うん、材質特性的に、とても何かしらに秀でてる、例えば、高温に耐えるとかっていうので特定の用途に使われたり、あとは、ほんの少しだけ、実は体に影響があったりとかっていうもので、うん、なので、なんていうの、レアメタルはそんなにこう、一括りにしてこんな効果がありますっていうのが言いにくいけど、工業的に大事とか効果があるっていうのでくくられてるっていうふうに、覚えていただけるといいんじゃないかと思います。
貴重なんですね。
でね、ご質問のあったタンタルってやつは、
はいはい、
周期表でいくと2オブってやつと上下に並んでいて、
うん、
2オブとタンタルは、混じって出てくることが多かったんで、同じ物質だと思われていた時期があったんだけど、途中で単離、要はそれぞれに分離できるってことが分かってとかっていう、その性質が似てるものが一緒になって入っていると、うん、それを分離するのがとても大変っていう特徴もあって、
もう周期表の上下に縦に並んでるのは基本的に性質似てるものが多いですよね。
そうで、
うん、
さっきも出たレアアースは縦に並んでるんですよ全部。
ああ、もうそうですね、軌道類ですか。
そう、
うん、
全部縦に並んでるんで、レアアースの中のものを分離するも実はとても大変で、性質が似てるから分離しにくいんですよ。そうとかもあって、分離しにくさが、
余計にレアなわけね。
そうそうそう、そういうのにも、つながっているってことがあります。で、最後にちょっとだけお話をしておくと、じゃあレアアースこれからどうしていくかっていうのがあって、皆さんがこう工業用でいろいろ利用するってことは、工業製品として地上にたくさん出てきているわけですよね。
うんうん、そうですね。
なのでこれからはそのレアアース、レアメタルというのをすでに使ってあるものからリサイクルして取り出そうっていうのがだんだん増えてきています、
うん、携帯電話使い終わったっていうか、使いもう機種変して使わなくなった携帯電話から、そういうレアメタルを集めようみたいなプロジェクトはあった気がするんですけど、
そう、小型電子機器を集めてそこに使われているものをいくつか分離して、うん、全部の、ね、ものが、取り出せるわけではないんですけども、そこでもやっぱコストの問題とか汚染の問題で、うん、鉱山から取り出すものとどっちが安くてどっちが、トータルコストが安いかみたいなところで判断はされちゃうんですけれども、
うん、
そういったもので、都市鉱山とも呼ばれていて、
ほう、
その、レアメタルをリサイクルするためのものは都市に集まっているので、うん、そこで発掘するんじゃなくて、
うん、
リサイクル品として集めて、
うん、
あるものは溶かして、あるものは粉砕して、
うん、
で精錬をする、つまり、純粋な物質として取り出すために、
うん、
どんだけコストが安く取り出せるか、またエネルギーが少なく取り出せるかみたいなものを考えながら、うん、都市鉱山としてレアメタルというものを回収、
うん、
再生成してるっていうのが、どんどん進んでいるんですけど、やっぱり、うん、使っているところの近くなんで、産出国が偏ってるっていうのが一気にこう是正されるじゃないですか、
うんうんうんうん、
なんですけど、一方で、やっぱり分解して生成するのはコストも高くて、
うん、
粉砕して仕分けをしてっていうのが大変だから、そこめんどくさいよねって言って放り出されちゃうものもあったりして、
うん、
あと一方で純粋な元素にしなくて、途中まで要は酸化ホニャララみたいなものでも役に立つってやつは、その純粋なものに戻さなくて途中まで生成したもので役に立つものがあったりとかっていうので、
うん、
なんだろうな、以前よりもその都市鉱山系って言ったら変ですけど、 リサイクルものっていうのがどんどん増えてくる傾向にあります。
ほう。
で、多分なんですけど、
うん、
たくさん採掘されているものはもしかしたら埋蔵より、うん、埋蔵量よりも地上に出ているものが多いものがあるんじゃないか。
え、もうある程度発掘されてるってことね。
そうそうそう。だから金とか銀は、
うん、
埋蔵量よりも地上にあるものの方が多いんじゃないかと言われていて、金と銀はレアメタルじゃないって言ったんですけど、都市鉱山としてね、見た時にはそういったものもあって、あとはレアメタルではないですけれども、アルミみたいなものは、アルミから作り直した方がずっと安くできる、ずっと電気代がかからないとかっていうのもあって、
うん、
で一方で、そうは言ってもなかなか大変なものがあったり、
うん、
でもう一つやっぱりこう作り出すというか、精製する精錬するっていう時にレアメタルでよく出てくるのは、海の中にたくさん溶けてるから足りなくなることなんてないっていうふうに言われることも、時たまニュースとかで見ることがあって、
うん、
それは一番最初にお話をした埋蔵量はあるんだけど、
うん、
取り出すのにコストが合わないっていうタイプの、うんうん、埋蔵のされ方で、
はあ、なるほど。
そうだからウランとかも海水から取れるよとかって話があるんだけど、
うん、
でもまだまだ鉱山から取って精製した方が、うん、安くできたりする、
うん、なくなるっていう話ではないわけね。なくなるから心配ではなくて、結局それは取れるけどコストが高くて採算が取れなくなっちゃうから、結局海からは取らないってことですね。少なくとも現時点では。
そうそう、だからどんどんどんどん、
うん、
簡単に取れるところが少なくなると海からも取らなきゃいけなくなるかもしれないし、
うん、そうするとコスト増になるし、もしくはもう使わなくなっちゃうかってことか。
そう、まあ、世知辛い話で、石油がどんどん高くなれば、
うん、
これまでコストが高かった石油の井戸からやっぱりここから掘ろうっていうのが出たりするっていうのと似てるパターンで、結局は金かよっていうお話があるんですけども、やっぱり
金だよ、
お金なところは とてもたくさんあって、どうやって、コストを低くするか、そして、レアメタルを使わないで安い、物質の組み合わせでレアメタルの代替品になるっていうのも考えられていて、
うんうん、まあ、結局いろんな物質をの掛け合わせでどういう性質になるかっていうのは、まあ、やってみなきゃわからないわけだから、それをいろいろ調べてるってことですよね。
そうなんですよ。ということ
でより使いやすくてよりいいものを探しているっていうのが今日も続けられていて、
はい、ということで皆さんもね、都市鉱山っていうのを気にして、うん、廃家電っていうのをしっかりリサイクル、
あ、はい、捨てるね、
捨てる家電ねとかを、うん、うまくリサイクルに回るように処理をするっていうのに気をつけていただいたり、皆さんが使っているものの中に、結構いろんなレアメタルが入っていたり、でレアメタルっていうのはすごくたくさん産出されてそんなに高くなくても工業的に役に立って、っていうものはレアメタルの仲間に入ってきたりするので、ぜひですね、何がレアメタルなんだろうっていう、47種類というか30種類のレアメタルと17種類のレアアースをもう一回どんなものかなっていうのを見てみるっていうのをやってみていただけるといいんじゃないかと思っています。
はーい、
はい、
うん、
ということで今日はレアメタルのお話をしました。
はい、
そんな理科の時間では皆様からのメッセージを募集しております。メールの宛先、lika@0438.jp rika@0438.jp です。書いていただくのは番組への質問やコメント、そして、まあ、日常に起こったことなども、何でも構いません。最近はね、はい、こんな、気象現象を見ましたみたいなものが結構多くて、うん、虹のお話はね、うん、先月今月とたくさんいただいていたりします。やっぱね、天気が急に変わるときには虹が出るので、
はい、
だとか、あとはこう日常に起こったこの季節の変わり目みたいなものでも構いません。あとは、はい、まだあれですね、オフ会についてのコメントとかもお待ちしております。
はい、
あとですね、メールの代わりに私たちが運営しているそんない .com sonnai.com のウェブサイトから、ウェブフォームを使ってメールを送っていただくこともできます。
はい、
こちらのウェブサイトからそんない理科の時間の一覧になっているページに行っていただいて、フォームからメールを送っていただくこともできます。忘れずに、ラジオネームを書いてください。
読み方もお願いします。
はい、
あと忘れずに本文もお願いします。
あ、忘れずに本文もお願いします。 あとですね、私たちのグループそんないプロジェクトでは、そんない理科の時間の他にそんなことないっしょ、そんない美術の時間、そんない雑貨店などの番組も配信しています。またですね、メンバーはラジオトークでお話をしている人、あとは YouTube などで配信をしている人たちもいるので、ぜひそんないとかそんないプロジェクトなどで調べて、そちらもチェックしてみてください。
はい、お願いします。あちこちで検索してみてください。
そうですね、あと
意外なところで誰かが何かをしてるかもしれない。
あ、そうかもしれません、で私たちの番組は、有料サービス audiobook.jp でも配信を行っております。 audiobook.jp ではおまけのコーナーをつけてですね、ちょっとした雑談をプラスして配信をしております。もしそちらが気になりましたら、またこの番組を応援していただける方はそちらで聞いていただくと、私たちのところに聞いた時間に比例した報酬が入るようになっておりますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、そんない理科の時間第434回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。